本日の昇天者記念礼拝は礼拝の式次第を用いて行われます。皆さん礼拝式次第をお持ちでしょうか。持てない方いらっしゃいませんでしょうか。それではご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美をいたします。賛美歌は4ページ5ページに書いてあります。賛美歌377番。 祈りを共に祈ります。主の祈りは式次第の2ページに記載されております。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は3ページに記載されております。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。今日の聖書の箇所はマルコによる福音書2章1節から22節まで、式次第の6ページ7ページに記載されてあります。マルコによる福音書2章1節以下。数日後イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、子よあなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか、神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか、中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がりすぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたのでイエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが修税所に座っているのを見かけて、 私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、今朝私どもはこのところに集まり、昇天者記念礼拝の時を守っております。この教会、出会い、そして生き、あなたの身元に召された人々を覚えるのであります。街道の両側にはそのお一人お一人の遺影が掲げられています。その一人一人に歴史があり、そしてあなたの救いに生きた恵みがあります。 どうぞその一つ一つを覚えつつ、今朝の礼拝に預かることを得させてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。私ども洛北教会では、今年水曜日の祈祷会のテキストに、コヘレトの言葉というのを選びました。かつて伝道の書と呼ばれていたものでありますけれども、このコヘレトの言葉を毎週少しずつご一緒に学んでおります。そのコヘレトの言葉の第3章に、大変有名な箇所が出てまいります。時ということをテーマにして、3章の1節以降、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒すとき、破壊するとき、立てるとき、泣くとき、笑うとき、嘆くとき、踊るとき、石を放つとき、石を集めるとき、法要のとき、法要を遠ざけるとき、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いの時、平和の時。このように人間の人生のおそらくあらゆる局面に関する言及が述べられまして、それぞれに時があるんだと。しかしこの時っていうのは定められた時だっていうんです。神様がお定めになる時、もうその筆頭は生まれる時、死ぬ時ですよね。私たちは自分が生まれる時も自分自身で決めることができません。そしてこの人生を終える時もいつが終わりになるか、それは分からない、ね、ですから私たちの人生を支配するこれらの全ての時っていうのは全部神様がお定めになった時なんだっていうわけです。としますと、言葉を変えますと、変えて言うと、それは宿命の時とか運命の時とか、そういうふうに言うこともできるのかもしれません。そういう時を私たちは生きているわけであります。ところがもう一つのことをコヘレトの言葉は申します。神はすべてを義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられるというんです。神様はすべてを義にかなうようにお作りになって、そして人に永遠を思う思いをお与えになったんだ。これは何かって言いますと、今申し上げた何々するとき、何のとき、かんのとき、神様がお定めになったとき、そのときに今日私たちが記念をしているこの人々も生まれるとき、死ぬとき、その神がお定めになった時の中に生きた人々、それを乗り越えることはできない。しかしながら、そういう私どもに神様は永遠を思う思いをお与えになったのだというんです。ここで永遠とは何か。永遠というのはこの定められた時、宿命の時、それを超える思いです。もっと端的に言えば、永遠というのは神様そのもの、神を思う、その思いを私たちに授けてくださったのだというんです。そのことによって私たちはこの宿命の時の中に生きている私たちは、その時をそれでも超えて神を思い、永遠を思う、そのような思いを持って私たちは自分自身の人生を生きていくのだ というのであります。しかし最後はですね、それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないと語られています。それは確かにその通りだろうと思うんですけれども、そういうことをコヘレトの言葉は私たちに語ります。さて、本日与えられました聖書、その中で18節以降、断食についての問答というのがありまして、そこにはこう記されておりました。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。そのようにイエスはお答えになったというのであります。ここでの花婿というのはイエス様ご自身のことです。主イエスが世に来られて、まさに花婿として世に来てくださって、そのイエス様がおられるのに、そんな時に断食なんかできますかっていう、そういうお答えです。これはつまりイエスが来てくださった今は喜びの時であり祝祭の時なんだと、祝福の時なんだと。その喜びの時、祝福の時を生きている今は、その時になぜ断食などできようか、断食をする必要があるのかという、そういうお答えです。これは端的に言うと、イエス様とファリサイ派の人々では見ている時が違うんです。生きている時間も違うんです。イスラエルには、ユダヤ教には断食という習慣が、ありましてね、いつからいつまでどうする、それもこと細かに決められていて、その時に断食をするわけです。断食っていうのは懺悔やら悲しみやら悔い改めの印です。そういうものとしての断食を年に何回も何回もやっていく、そういうふうにやりながら自分で自分たちの救いを、達成していくっていうかね、そういうことをやっていくわけです。で、これキリスト教にはないのかっていうと、実はあるんですね。キリスト教でもカトリックや東方教会は断食の習慣を今も持っています。年に何回も断食する。特に金曜日は、軽い断食、軽いっていうか肉を食べないとかね、そういうことをやるわけですよ。で、プロテスタントになりまして、断食っていうのはあんまりほとんどされなくなってしまったんですね。それでも今日でもプロテスタントでも実はあることはあるんです。昔私が教えられましたのは、日曜日、今日は聖餐式がある、主の聖餐に預かる、その日の朝は聖餐式の場合は何も口にしてはならないという教えでした。朝ごはんしっかり食べてやってきて聖餐式に預かる、とんでもないんだと、ね、主の御体に預かるわけだから、その日の朝は何も食べてはならない、水だけはいいけど、そういう教えが私の中学生の頃は厳然としてやっぱありましてね、みんなそれを一生懸命守ろうとしましたよ。そういうふうにプロテスタントでも断食っていうことについて一つの考え方はなくはないんです。それでもユダヤ教ほどではないですよね。要するに今申し上げたごとく、ここでは何が語られているかって、見ている時が違うっていう、見ているだけではなくて生きているその時が違うんだっていうことなんです。イエス様とその弟子たちが生きているその時は、まさに主イエスが来てくださって今共にいてくださるわけですから、 それは祝福の時であり祝いの時なのだ。その時を弟子たちは生きているんだ。そうイエスはここで語っておられるわけです。今日昇天者の記念礼拝、ここにお写真が掲げられている兄弟姉妹たち、このお一人お一人もみんな実はその祝いの時、祝福の時に招かれた人々です。そしてその祝いの時、祝福の時をイエス様と共に、仲間たちと共に生きていった人々です。そしてその祝いと祝福と、その恵みの中で父なる神の御元に召されていった人々です。そのようにしてその生涯を完成した人たちなんですね。先ほど言いましたコヘレトの言葉、最後のところに、それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないと書かれていました。これはしかしまだイエス様がお越しになる前の話、イエス様がお越しになってからは大きく事柄は変わるわけです。神のなさることを始めから終わりまで私たちは見ることが許されている。それは何か、主イエスキリストの到来であり、十字架の死であり、そしてキリストの復活である。神様はそのようにしてイエスご自身がここで言っておられる祝福の時、祝いの時、恵みの時、その時がどんなふうに完成されていくのかっていうことを私たちに示してくださったの。終わりまで見極めることのできるものにしてくださったのであります。今日の名簿の最後の方に岡本直子っていうのがあって、私の妻なんですけど、昨年の10月26日に天に召されまして、この昇天者記念礼拝の中に仲間に加えていただきました。彼女の死のところで最後に妻と話をしたときに、本当に恵まれた、いい人生だったね、うん、本当にそう、それが夫婦の最後の会話でありました。自分の死というものを目前にするんだけれども、それは決して悲嘆に暮れるべきことではなくて、むしろ天国への凱旋である。私たちのところに花婿として来てくださった主イエスが共にいてくださって、そのイエス様の復活の命に、この地上の生涯を生きている間にもう一緒に預かって、そして本当に神様ありがとうございました、恵まれた素晴らしい人生でした、そう感謝の言葉を述べて神の御元に召されていくのであります。そこに最後までを見通すことのできる恵みが与えられたんだ、そのことを今本当に思います。この愛する洛北教会の昇天者記念礼拝、その礼拝の中にその名前も加えていただいて、そして今日このようにしてその礼拝を守ることのできたことを、私も心から感謝を申し上げております。私たちが生きているのは主イエスが共にいてくださる、その恵みの時であり祝福の時である。決して単なる宿命の時、運命の時ではない。その時を超えて神を思う思いを私たちに与えてくださったのだ。その思いをみんなお一人お一人が胸に抱いて、そしてこの地上の生涯を歩み抜いていかれた、そのことをこの朝まだ私どももみんなで覚えつつ、私たちもまたそのような人生を歩むことのできるものでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、この昇天者記念礼拝の朝、心 ここに掲げられたお一人お一人、これらの兄弟姉妹たちが地上の人生のさまざまな制約の中にあって、なお神様あなたを思う思いをしっかりと与えられて、そしてその思いをご復活の主イエスによって完成させていただいて、その身元に行くことのできるものとなったこと、心より感謝を申し上げます。どうぞ私たちもこの地上の人生を歩みつつ、単なる運命宿命ではなしに、その限界を超えていく永遠を思う思い、あなたを思う思い、そして私たち自身と出会ってくださったそのあなたの永遠そのものを、主イエスとの出会いの中に見出して生きることのできるものにならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ、本日は特に私たちの先達の方を覚えてあなたに礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間、それぞれに与えられている場所で主の恵みに感謝し祈り歩むことができますように、主が私たちといつも共にいてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
宗法をお持ちの方はお手元の宗法の方をご覧ください。宗法の中ほどになります。報告いたします。本日礼拝直後に青年会5分間集会がございます。宗法に記載はありませんが、伝道委員会を実施いたしますので、礼拝後3階の集会室の方に関係者の方はお集まりください。今週の集会、28日水曜日、聖書研究会が10時30分からございます。聖書箇所はコヘレトの言葉5章7節から11節まで、司会は岸本優子姉妹です。また19時半から祈祷会がございます。10月1日土曜日、説教黙想を読む会が14時からございます。本日の昇天者記念礼拝は、礼拝の中で昇天者を覚え説教と祈祷がなされました。午後からの追悼集会は中止とさせていただきます。その他報告の欄は各自でご覧ください。報告は以上となります。昇栄を歌います。昇栄は8ページに記載があります。昇栄後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。お差し支えなければご起立ください。昇栄541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
失礼いたします。この日を覚えて本日ご出席になられているご遺族の方々をご紹介したいと思います。まず最初に今年召されたご遺族4名の方からご紹介いたします。蓮波亜希子姉妹、泉和子姉妹のご遺族の方、どうぞ立ちになって皆様の方にお顔を向けていただけますでしょうか。ようこそおいでになりました。それから、野村俊光兄弟のご遺族の方、お立ちいただいてお顔を見せてくださいませ。それから池田雅観兄弟のご遺族の方、後ろの方に座っていらっしゃいます。それから金光美智子姉妹のご遺族の方、これからは1970年以降に召されたご遺族の方をご紹介いたします。市村春夫兄弟、春子姉妹、勤兄弟のご遺族の方、斉藤力姉妹、斉藤文明先生、由紀子姉妹のご遺族の方、堀一馬兄弟、富野姉妹のご遺族の方、ありがとうございました。なお礼拝後に写真を見ていただく時間を取ります。今11時半ですので、11時45分までお時間をいただいて、見ていただこうと思います。皆様お座りの講壇向かって左側、後方から古い方々から順番に右回りで掲示されてますので、ご自由にご覧ください。失礼いたします。
他に何か報告のある方よろしいですか。それではこれで本日の昭典社記念礼拝を終わらせていただきます。Oh.